この番組は大垣書店の協力で放送します。
皆さんこんにちは。武田義文がお送りするラジオラビリントス、迷宮ラジオというような意味で、お届けいたします。まあこの話題ばっかりですけど、コロナという目に見えないあの悪影響が、日本じゃないです、地球上をまあ騒がしたわけですけれど、でちょっとなんか収束というか少し落ち着いてきた、暴れていたものが少し、落ち着いてきたのかななんていうふうに、思える今日この頃なんですけれども、でそのまあ目に見えない、そういった疫病ですよね。こういうものは魑魅魍魎と呼ばれたりいろいろしてきたわけでしょうか。平安京が建設されて以降もそういう疫が大変な威力を振るってきて、で目に見えないものを中心に我々特に日本の民族が生きてきたと思うんですが、そういう、まあ、深い、精神性の中に、見えるもの、見てきたもの、それから、当時はというか、そのかつては目が見えないというような、ことも状況として非常に多くて、まあ、そういう中で我々の、琵琶法師をはじめとするその盲目の芸能者たちが、我々の生き方やあるいはその生きるサンプルを教えてきたというようなことがあり、なおかつまたそれが小屋というその定まった場所ではなくって、辻や、お寺の、境内や、まあ、そういった雨の当たるような外部においてそういうことが行われてきた。それからさらに村が、からそのもうこの村を脱出していこうというような若者がいたとしても、その村の外れにその峠というか村の境界領域があって、そこにはお地蔵さんとかあるいはその才の神と呼ばれる神さんがいて、おいおいお前ちょっとそんなもうちょっと考えろと、もう少しここに留まってはどうかっていうようなことをやってくれたりする、そういうまあ日本の目に見えない村や町やそういう、いろんな教会、まあある種の結界というようなものが存在して、それらを、巡ること自体がその我々の人生であったり、まあ、いわゆる旅であったりするわけですが、今日はねその宗教学的な意味においても、宗教学といっても仏教だけではないです。神道と我々が呼んでいるもの、あるいは呪術、あるいは何て言いますかね、そのシャマニズム、そういった原始的な病をこう治したり、あるいは何か目に見えないものから救ったり、つきものを払ったりってなことをやるわけですが、こういったものが現代全部なくなったわけではなくて、精神的にもそうだし、そういう力が非常に大きくって、このコロナっていうものも多分そういうことと大きく関係してる一つの継承ではないかというふうに僕なんか思うわけですけど、この、今お聞きいただいているラジオ番組ラジオラビリント、そのオープニングの曲自体が、オルフェとエウリディスっていう、つまり妻のエウリディスがその亡くなって、そこへ古代ギリシャ神話ですけど追いかけていって、まあ愛するあまり、そうすると死の国、黄泉の国からこちらへ通じてるっていう話、これを20世紀の話に作り上げたのがジャン・コクトーというフランスの映画にも作ってるわけですが、これでうまいアイデアが、 実はその冥界冥府とこの世を交信するのに使っあの映画の中で使うんですが、それはラジオという、ピーッというあの周波数を合わせながら、オルフェがあの冥界に落ちたあの自分の妻と、つながりたいっていうわけですよね。あ、ちょっといろいろ話してますが、今日はちょっと今前段階でこんなこと言ってますが、実はね、僕はちょっと面白いなっていう、あの折れるっていう字、あるいはその、居宅の居と書いて折りと言いますけど、このことをねちょっとねぼんやりこの頭で考えていまして、その三節って、これは勝手に僕は言ってるんですが、三節っていうのは普通は山の雪と書いたり、まあいろいろあるんでしょうが、まあそうではなくって、三節っていうのはね三つです。漢数字の三と書いて、それから節っていうのはね底辺の、つまり折れるっていうことですね。折り返し地点であったり峠であったりするようなと考えてもいいと思うんですが、その折れる、三つ折れる、この折りという字を使っている漢字は違うにせよ、僕はパッと頭の中に前から三節だってこう勝手に僕は一人気に入ってるんですけど、近世つまり江戸時代に最初に現れた説は元折宣長という人、この折という字は折れるではないんですが、居宅の居という字を書きますね。まあ、ご存知の、国分の、まあ、近世の、学者ですよね。古事記や、まあ、それから、次は明治以降になりますけれども、近世、近代ですね。明治、大正、昭和初期と言ってもいいかな。折口忍、この折は今言って折れるっていう字ですけど、折口忍、民族学者ですね。忍っていう字は信じる、信という字に、夫というふうに書きますが、まあ、忍っていうふうに読ませる。でこの折口忍、民族学、それから今日、昭和、昭和から、まあ、今平成を経て、この今日まで現役でご活躍いただいている宗教学者の山折哲夫先生です。この山折の折は今言ってる折れるっていう字で、この折れるっていう字と哲学の哲っていう字は実は本当に重複してるわけですけど、口をつけると哲学の哲になる、山折哲夫です。今日実は先生このスタジオまでとても出てこれなくって、ご自宅に今待機していただいてますが、今日ありがたいことにゲストとして今ラジオの、この番組に電話回線でちょっとつながってます。お呼びいたしますね、先生。うん、
ああ
今日はよろしくお願いしますね。
いや、驚いた。
はい、
元折宣長、折口忍を
出されて、はいはいはい
はい、これは恐縮の至り
です。いやね、僕はちょっとこのことを、まあ、冗談っぽく思いついててね、だいぶ前から。それでね、これはもう全然突然このことを話して紹介しようなんていう、目論んでいたことが、これで実現したってわけですけど。
それ言います。
とんでもないです、ありがとうございます。今日実は僕ちょっとだけ何の打ち合わせもね、我々こうしてできてないわけですけれども、うん、というよりも打ち合わせをしない方がこの主題がね、うまく、うん、どう屈折しようが何しようが折れるっていう字がもう最初からあるわけですから、うん、いいかなと。でただ一つは僕はやはり骨敷きの精神史っていうのをだいぶ前にお書きになってる、この骨敷きのことやら旅のことや、うん、破壊のことやいろんなことをちょっとね今日、うん、改めてラジオをお聞きの皆さんのためにも、うん、先生からお聞き引き出そうっていうような、うん、目論んでるわけですけど、はい、
ね、
はいはい、
今その2人の名前が出ましてね、
はい、
はっと思ったんですけど、 今日私は古事記の話をしようと思ってきてるんですよ。
すごい偶然ですね、これ。
でその古事記という存在がですね、
はいはい、
もうすでに万葉集から出てるんですよね、このこと、
うんうんうんうん、
でそういう、まあ、千年の歴史のある言葉であって、
うんうんうん、
しかもその世界、まあ、あちらこちら旅してるわけじゃないんですけれども、
はい、
行くところ行くところでやっぱり古事記っていうのは現に存在し、ずっと昔から存在しているってことがよくわかるんですよね。古事記のいない国なんてありませんよ。
はいはいはい。
っていうでね、
はい、
ところがなんとなくこの国、我が国では最近ですね、
はい、
なんとなく古事記ということを言いにくい時代になりましたよね。
そうですね。
だから今、まあ、おっしゃったように古事記というのが古典的な呼び方でありますけれどもね、時期を乞う、職を乞うという、はい、あの文字をですね、一方では昔は古事記と呼んでいた、
はいはいはい、
いつの間にか古事記という読み方に変わっている、しかもその表記も漢字からカタカナまでですね、
うんうん、
いろんな表記の仕方があるというようなことがある、うんうん、これには深い意味があるし、豊かな幅広い意味があるんだと、
はい、
でそのことをやっぱり今の人々はだんだん忘れているのではないのかという、
うん
う
ん、
そういう危機感がありますね。
確かに。
で今おっしゃったつまりコロナの時代になって、ね、目に見えないものの、はい、世界の恐ろしさっていうものを今毎日のようにひしひしと感じてるわけです。
本当ですよね。
その目に見えないものの世界にですね、
うん、
この古事記的世界が深く関わっている、
はいはい、
見えない世界と関わっている、
はいはい、
まあその辺でちょうど引き出していただいたのですね、それでまあその古事記の話を最初にちょっと申し上げてみたいんですが、
はい、
あのね今から40年ぐらい前のことなんですが、
はい、
私東京におりました、
はい、
たまたま知り合いがあってですね、京都のある仏教系の大学で講演するように頼まれてやった
ん
です。これ40年前だったと思いますね。
そうですか。うん、
でその時のそのじゃあ講演のタイトルどうするかっていうことで、
うんうん、
また私は古事記の精神史っていうタイトルを挙げたんです。
もうすでに、あ、そうか、うん、はいはい。
ね、それでまあそのまままあそれ一つぐらい前にそういうお答えをしていて、当日がやってきて東京から京都まで新幹線でやってまいりました。そしてその大学の前に行ったら看板が立っていて、まあ、その文字が書かれていたんですが、
はい、
大騒ぎになっていたんですよ、その大学のその門のところで、ね、
ああ
何が問題になっているかというと古事記という言葉を使うなんていうのはとんでもないという批判の声が市民の間学内から
その頃もうそうだったんですね、
うん、そら怒ったんですよね。
うん、
それでその朝になってからその事務局の方で大慌てに慌てて、結局いろんな議論が出た上で、じゃあ古事記という文字に括弧をつけようと、
はいはい、
これは古事記と読んできた歴史があるけれども、
うん、
ここでは古事記という観点からこの問題を話してもらおうと、
なるほど、
まあ、そういう、なんていう折衷
折衷的な、はいはい、
でまあ、そういうことを前提になんとかじゃあ講演会実現しようと、危うくですねこれは締め出されるところあ40年前はそうで今はその考え方がずっと多くの人の間に行き渡ってしまったなっていう感じがありますね。
そうかもしれませんね、
でまあそういうことが一つございました。
はい、
それで実はですね私は、その今その紹介していただいた古事記の精神史っていう書物を書いたのはですね、
はい、
契機になったのが柳田邦夫さんのお仕事だったんです、ね、
ああはいはい、
でその柳田さんの、まあ、書物論文がたくさんあるんですけれど、
うんうんうん、
その中で私非常に大きな影響を受けた文章にですね、
はい、
物もらいの話っていうのがあるんです。
面白いですね
これはあまりその学会でも世間でも注目されていなかった、
はいはいはい、
要するに古事記の話なんですよ、
はい、
物もらいってい うのはね、ところがその物もらいという言葉の使い方が日本全国でですね、
はい、
いろんな使い方があるということを、うんうん、まあ、柳田さんは前から考えて、
うんうんうん、
でそれをそう調べていったらですね、この柳田さんなりに古事記と古事記のそのちょうどその中間に広がっているさまざまな豊かな意味を発見したということを報告された論文だったんです
よ。素晴らしいですね。
で、どういうことから始まっていくかというとですね、
はい、
辞書を読むと、辞書を見ると、物もらいという項目がありますよ。
はいはい、
でそのどの辞書を見てもそれを読むと2つの意味がそこに書かれて
る、はいはい、
1つは目の病ですよ。
そうですよね。
目にイボができたとか何とか、
はいはい、
眼病が第一の意味なんですね。
なるほど。
で第二の意味がですね、
はい、
と書いた、これ意表をつきますよ。辞書を読んでいってですね、物もらいという文字の下に目の病と古事記が出てきて、その2つはどういう関係があるのかってことは辞書には書いてない。
そうですよね。説明できないですね。
第一点でも書いてない、それが柳田さんの出発点です、なぜ目の病と
素晴らしい着目ですね、
関係があるのか、
えー
えー、で調べていくとですね、これ面白いことが分かったって言うんですね、
はいはい、
そのね、まあ普通我々は目の病を物もらいとこう言うんですけど、はい、私はまあ東京で育って、はい、その後はあの岩手県の花巻で東北で育ってるんですけど、大体この辺はみんな物もらいとこ行って、
はいはいはい、
ところが地域によってはですね、
はい、
もうちょっと例を挙げますと、東北ではもその他にですね、目星っていうことを言う言葉があるんですね。
あ、それは知らないな。
それから茨城ではですね、目いかご、目いかごって言い方をするんですね、それから和歌山ではですね、
はい、
目鉢子って、気になったことあるかなこれ。
いや、ないですね、これも。
それからね、のめっていう言い方が東北の別のところにあるんです、ところがね、岡山地方、この近所、ご近所です、
はいはい、そう、はい、
岡山地方でね、マロートという言葉が出て
る。マルヨトって言うんですか。
マロート、
あ、マロートですね。
客人ですよ、
はいはい、
客人、
そうですね、あのマルミトのマロートですね。
これ岡山地方に、まあ、限られていたようです。その、
あ、
もう一つ全国にその使われている言葉の中にですね、おいとという言葉がある。我々は全国で目の病気は全部目のもらいとこう言っているんですけれど、もう一つほいとという使用例が全国にまたがってあるということを発見するんですね。
面白いですね、ほいとね。
ところがこのホイトという使い方とマロートという使い方は必ずしも多くの人に知られていなかった当時の状況では、まあ、大正の時代では。
あ、なるほどね、
でそのことを詳細に分析して、論文にしたのが昭和10年ですよ。
あ、
もう戦前の昭和10年にこういう問題にまあ着目していた、
はいはい、
でそれはどうしてかっていうところから話が始まるんですけど、
ね、はいはい、
でもう一つはですね、
はい、
やっぱりその目の病を物もらいという言い方ができたのはこれかなり古いような気がしますね。というのは、
うんうんうん、
その目の病気を治すためにどうしたらいいかというそういう民族の知恵がですね、やっぱり全国に広まっていて、それなりの使用が行われていたということなんですね。でそれはどうすれば治るかっていうのは、ご近所を3軒、
はい、
あるいは5軒回って、
はい、
物をもらって歩くと、
はい、
そのうちに物もらいは治っている。
すごいね、呪術ですね。
こういう伝承が、もう各地に残っているってことにまず発見。
いや、これはすごいですね、
でそういう病人がやってきて物をもらい、
はい、
来た時には必ず、
はい、
必ず米とかお茶とか、
はい、
握り飯とかを伏せをする、伏せっていうか、
はい、伏せをするわけですね。
伏せをする、その行為によって自分たちの家の繁栄と安全安心が保たれるという、
これすごい、
こういうね、総合的な関係っていうものが共同体に出来上がった。だからそうですよ、やっぱり飢餓があったり地震災害があったり、
はい、
あるいはその戦争みたいな大事件が起こった時ですね、共同体の基礎が揺らぐわけですよね、
はいはいはい、
そういう時に貧しい人と、まあ、止める人たち、 そういう所得格差の中での不安定っていうものを、
はい、
まあ、安定させるための飢餓対策ということ
ですね。
もう一面ではあるんですけれども、
はいはい、
柳澤さんはもう一つ踏み込んでね、
はいはい、
そういう時はその物もらいの方を小敷というのではなくしてお こじきさんと呼ぶ、おとさんをつける、
うん、
あれですよ、
親しみがね、
お一人様みたいな話で、
はいはい、
私は一人と使って本を書いていたら上野さんがお一人様と言ってこれは別荘セラーになってしまってあやっぱりおと様つけるかって大変なことだなと思った、それと同じ考え発想だと思います、そういうそのおこじきさんがやってきた時は必ず家の中に招き入れて、
なるほど、
家族と一緒に食事を囲むと、
うん
うん、いう風習を残している地域が結構あるというんですね、
はい、
それは単なる貧しい物乞いの人がやってきたのではなくて、
なるほど、
あれは仏さんだと、
はい、
神様だと、
そうですよね、
その神仏を迎え入れるという、これね、やっぱり日本型のホスピタリティですよ。
ですね。このシステムすごいですね。
うん、
僕はその門付けとかね、そういうものも今おっしゃってるあの話から結びすぐに連想しますけど、
うん、
本当にそういうところから全部つながってんでしょうね。
そう思いますね。ですから、今度の東京オリンピックを招くときに、
はい、
こちらから国際その的なその準備総会で、
はい、
日本のオリンピックではおもてなしの精神でいたします、あれはねホスピタリティなんですよね、
はいはいはい、はい、
こういう伝統的な日本にこういう考え方風習があるということまでは世界にあれいいチャンスだったんだけどね、
本当ですね、あのちゃんとつなげばね、
うん、そういうことを、まあ、日本の近代は忘れてしまった、
うんうん、そうですね、なんとか結局近代化の中で切り捨ててきてしまったものがね、
う
ん、まあ、歴史の中の忘却の彼方に消えてるんだけど、うん、まあ、こういうあの山折鉄道節とでも言うか、あのお書きになってるあのいろんなちょっと短いものを僕しか、まあ、あんまりまとまったあの優れた読者とは言えないんですが、あの、いろいろね、本当にあの目から鱗、目の話なんで物もらいじゃないけどあの鱗が落ちるようなことがいろいろあって、気づきってものがね、確かにいろいろ今あの柳田国男、民族学からこの物もらいが始まってますけど、あの柳田さんの結局少し後になりますが、あのそれこそ三節のあの、
堀口さんですね、
はいはいはい、はい、そうですね、うん、あの堀口さんの、書かれて、まあ、あの今あのおっしゃったそのマルオウトっていう、
うん、
あのこの展開を堀口さんがマルビトっていう概念を、
うん、
あの発展させてか語られてる一塊 の、 あの思想でしょうけど、
その芸能者の起源がここにあるということを最初に言ったのは折口さんですよね。
なるほどね。
それでね、それがやっぱり万葉集にすでに出てるっていうことを発見したのはやっぱり折口万葉学のすごいところですけどね、万葉集の中にね、まあ、歌はそのあれしませんけれども、そのほかい人って言葉が出て
くる、ね、はいはい、
それは漢字に当てた言葉なんです、ほかい人、
うん、なるほど。
でその漢字がですね、
はい、
国字記者と書いて
ある
、今の小敷のあの字ですよ。
あ、一緒ですよね、う
ん、あの小敷の下に者、物を、
物ですね、はい、
この小敷者を、
うん、
ほかい人とこう当時の人はその、
まあ、
読んでいたんです、ね、
うん、言葉としてはね、発音したわけ、
うん、でこの小敷者をなぜほかい人と読んだかっていうのがですね、
はい、
その項目に出てくる歌の中に、
はい、
その角付けの2人の、まあ、芸人がですね、古代的な芸人が、はい、踊ったり舞をしたり祝言を述べたりしている姿を歌った歌だという解釈をするんです。
それが崩壊だということ です
ね。それが崩壊人
で、
で1人は鹿を演ずるんですね、
うんうんうん、
山の幸ですよ、鹿ですから、
うんうん、なるほど、
人のために、はい、 さんの捧げる、
はいはい、
もう一人がですね、カニ、これ海の幸ですよ。
あ、なるほど。
その山の幸とカニの幸の、ま
あ、
その衣装を身につけて、かぶり物もつけて、そして門口に行って二人で踊りを踊る、口上を述べる、これが他へ人の本来の仕事だと。
象徴的なあれですね。
すごいですよね、この解釈ってい
うのは。いやー、ものすごいですね、
うん、これやったのは折口さん、
うん、
でそういう点で先ほどのその物もらいが同時に、
うん、
他へ人、
うん、
それからホイト、
なるほど、
そしてこのまあ、折口さんがほかえ人といい、まれ人と
言っているわけ
です。みんな同じ字だっていうわけですよね。
いや、面白いです。接待
する人間のことを、そのために対価として、
はい、
お米をもらったり、
はい、
入り飯をもらうけれども、
はい、
逆にこちらからはご先祖さんを含めて見えないものへの祈りと、うん、信仰を捧げるという、
はい、
こういう、まあ、宗教芸術世界っていうものがですね、古代の歌の世界にすでにあったという、
あって、それ本当にそれがあの今日まで なんとなく消えてしまってるの残念ですよね。この
そうですよ ね、
うん、
だから遍歴とか旅とか欠かせないわけですね、
はい、
その片付けっていうのは何も一日で終わるもんじゃない。
そうですね、
旅から旅の中でやっぱり、
ねはいはい、
旅芸人という世界がやって生まれて、それが逆に今度は差別にさらされていくっていうのは歴史の過程でいろいろ起こってくるわけですよね。
そうですね、うん、ちょうどこの番組であの2ヶ月前かな、あの、うん、泉許可のね、あの歌アンドンというのを取り上げまして、その歌アンドンの、まあ、下敷きにされているものがいわゆる八字北 の東海道中膝栗芸であるというようなことや、その、まあ、あの物語の中にはあの、波紋というかその感動されたあの能楽師が門付けをしながらお伊勢さんの近くをブラブラしているっていうような話になっていて、あの実は映画にもなってまして2つ、
うん、
それを最近僕見たもんですから、これはちょっと泉教会選んでばと思ってやったところで、それが結局ねこの今矢守哲夫あの美学というかその宇宙論の中の骨敷とやっぱりこれ全部つながってて、人生僕に限らないけど絶えずあのまあ、人生というものをあの旅というものにあの、まあ、いわばメタファーしてあの生きるってことがあると思うんですけど、このこととそのいわゆる今の旅行はあの行きと帰りがあってあの帰ってくるんですが、結局、まあ、本質的にはその片道切符で、人生はさまよって流れていくものだと。でまあ、いわゆる古事記もしくは骨事記と呼んでもいい、このような、様ってな他人事ではなくて全くあの我々一個一個の人間の魂があのそのようにさまよってるものではないかっていうんで、この、矢守さんの書かれてるいろんな世界がね、僕はいろんなあの論文短いものもいろいろパタパタと読むと、やっぱりその底辺に流れてるあの通奏低音みたいにそういうあの意識がねあのずっとあの、矢守哲学の中に流れているなと思って、今日はちょっとそんな話をねぜひとも今ここでやってもらいたいななんて思っていたわけですけど、
う
ん
う
ん、
それでね、
はいはい、
今おっしゃったことがまさにそうなんで、これは中世になりますとね、
はい、
まあ、あの金色物語、金色物語、金弱物語とかですね、
はいはいはいはい、
説教なんていういろんなあの珍しい妖怪物を含めた物語がたくさん書かれるようになるんですけれども、ね、それをなんか読みますとですね、当時の比叡山の坊さんで長年20年30年修行した高僧たちがですね、
はい、
突然その山から姿を消してしまうって話が出てくるんですよね。
なるほどなるほど。
で10年20年もどこに行ったか行方がようとして、
ね、
出ないっていった話が 時々出てくる、
はい、
弟子がですね、はい、やっぱりそれを探し回るんですよね、
はい、
である話なんかで四国の遍路のその遍路の遍路のその寂しい村に行ったらですね、
うんうん、
そこでその師匠探しを始めていたら近所の人から、いや、あそこに小屋が消した小敷坊主がいるよという聞かされて、
はい、
行くんですよ、
はいはい、
全くの小敷の生活をしているそのボロボロの服を衣を着ている坊さんに会ったら、それが20年前30年前の師匠だったという、そういう出会いの場面がリアルに描かれていて、
ね、
その時その師匠が言うんですね、
はあ、
山で取り澄ました坊主になるそのための修行なんていうものはまだまだ初期段階だと。
なるほど、なるほど。
修行の究極ってのはこの古事記になって人知れず、
ところ
で自供買うて、
はい、
食べ物をもらって、
はい、
カツカツ生きていくことだという、そういう話が出てくるんですよ、
は
い、
ここ
で初めて古事記と骨事記っていうことがですね、
はい、
融合するわけですよね、
はいはいはい、
だからそれはその全然反対の考え方ではないわけでですね、もう骨事記は古事記になる一律かなわけですよね。
なるほど。
ところが現実の我々の社会ではさ、例えばその京都の四条大橋なんか行くと今でもお母さんが骨事記されてますよね、はい、
立ってますね、
ね、これ皆さん尊敬するわけですよ、
はい、
我々もそうだ、
はい、
だからまあその布施をする金額も多くなるんですけれども、あの坊さんがその座って御座を敷いてですね、
はいはいはい、
いや左の旦那様やったら誰も見向きしませんよ。
なるほど、なるほど。
だって1銭とか2銭としか投げないでしょう。
そういうことですね。
でところが本来の修行っていうのはあの右や左の旦那様の方なんですよね、
はいはいは
い、そういう価値観の大転換がやっぱり中世に起こってますね。
なるほどね。
この辺も日本の精神史とか歴史学の世界ではあんまり見ていないみたいな感じで、
はい、
僕もそうでしたよ。京都にやってきた時、市場通り出た時千円札入れましたよ。
あ、
そしたらやっぱり
さすが
手のりが変わりますよね。
なるほどね。
ところがあんた、うん、じゃあお前その私がですね、
はい、
御座を敷いてあの座れるかと、右や左の旦那様って言
えできるかってことですよね。
できません、それはもう、
うん、
まあ、せいぜい、ね、旗を立てて
時
期、
うん、
にはやろうと思えばできないこともないけど、
うんうんうん、
それはできませんね、
うん、
そういう価値の逆転が起こってしまったっていうことが一つありますね。
あ、本当ですね、うん、あの、妙高人っていう人たちがね、あの今お聞きしてたらそういう感じで、あの僕もなんか江戸期の、あれなんですかね、湯水、桃の水って書くこれが姓の、やっぱり同じようなあの、まあ、まあいわば妙高人伝っていうのがいくつかそういうふうにあるので、まあ、僕も関心があって多少 目にしたことがあるんだけど、あのまあまあ、つまり鈴木大拙、柳宗悦にまでその本が書かれていて、うん、あと、まあ、そういう山折先生のものも見てるとやっぱりかなりいろいろつながってて、僕は非常にあの後で気がつくぼんやり読んでるんですけど、あの、うん、後でね読み終えていくとみんなやっぱり今おっしゃったようなあの、まあ、結局倫理観がその頃はそういう形で芸能やいろんなあの物語や、実際の骨事記あるいは古事記やあのそういうものを通じて我々民族全体に教えられていた倫理観みたいなものが、うん、残念ながらあの今本当になくなってきたのかなと思うような時代になってしまって、ますます僕はこういうことを大きい声で言わねばならないなと思ってるんですけど
今妙高人なんかはね、出ましたから思い出すんですけど、
はい、
芭蕉ね、
はい、
芭蕉というのはあの人は古事記になりたい、はい、古事記になりたいっていう古事記願望の非常に強い人だった
すごいですね、
その一つにね、 コモかぶりっていう言葉をよく使うんですよね、場所は。
コモかぶりですね。
コモかぶり、うん、
コモをね、
割とあの、はい、赤だるのことをコモかぶり、
要するに、ええ、
古事記ですね。ところがあれ、辞書を読むとやっぱり先ほどの話と同じで、ね、ええ、古事記っていうのは2番目に出てくるんです
ね。はいはいはい。
だから場所はその旅から旅の生活をしていて正月になると自分はコモかぶりになるという意味
で作
ってますよ。
なるほどね。
それは、まあ、酒も好きだったんでしょうな。
あ、そうなんですよね。
だけど同時にコモかぶった小敷になる、
はいはいはい、
一人でね。
ということはその後のずっと後だけど、あの三とかも同じようなね。
そうです、
道を歩むし、そうです
ね。これはね、場所の門人にロツっていうのも
いい、はいはい、
小敷ロツとこう言われてる、そういう伝統っていうのは脈々とつながってるんですよね。
ね、
あの龍冠だって、
はいはい、
あの手まり歌の冒頭に出てくるのは、春がやってきたと、さあ、里に出て骨引きをしなきゃならない、石をこうとという言葉があるんですね、石をこうという。
いや、しかし
それ嫌で嫌でたまらん仕事ですよね。
そうですよね。
だからつい子供たちと会うと一緒に手まりをついて歌って日が暮れたって話になるわけです。これもなかなかしみじみとしてはいい話ですよね。
そうですね、本当に。まあ、爪の赤でも煎じて飲まないといけないっていう感じだけど、ね、
煎じて飲んでも真似はできないんだけど
そうですね。
だけどそういう伝統がやっぱりこの、ね、物もらいにある。
はい、面白いです ね。いや、物もらいってのは本当にあのよくこういうふうに考えてみないと気がつかないんだけど、うん、もうすっかりね、もう 100% 自動的に子供の頃に言われていて、目の病以外には考えてなくて、そうすると物もらいな、あ、なるほどみたいなことがね、今本当に思いますけど、あの最初思っていたのは物もらいっていうのは目にこう伝染してくる、目に、それこそコロナじゃないけど、あの目に見えないあの悪液がこう目にこう誰かの目からこちらの目に移ってくるっていう、それで物をもらうっていうね、なんかそういうふうに思ってたんですけどね。
いや、感染症の一種と昔から思われていたんじゃないでしょうかね。
あ、なるほどね、うん、しかしこれが両方つながって、なおかつあの目の病ってものが、うん、あの僕はいろいろちょっと関心を持ってから気がついたんだけど、あの今日みたいに、あの医学がまあここまで発達してないと目の病ってかなり多かったみたいですよね。
そうなん
ね、
今はもうあの僕なんかもそうだけれど、目の病って言うと緑内障か白内障ってこと、
ね、
だけどやっぱりそのね、そこだけ霊元気じゃないけれども、やっぱり信仰の問題と非常に深い関わりがあるんですよね、あれは。あれはその夫婦で夫が目が見えなくなって盲目になって、
はいはい、
で妻に手を引かれて観音遠ざか霊言と愛用しているうちにパッと目が見えるんですね。奇跡が起こるんですよね。
面白いですね。
でしかしその目が見えないということが芸能の、まあ、もう一つの重要な発祥
の
原点でもあったわけです。
平
家物語っていうのはその盲目の琵琶法師が、伴奏で弾いて初めてあの世界は立ち上がる。
そうなんですよね。
絵で読んだだけじゃわからないんですよ、平家は。
それ
は太平記はあれは活劇ですからね、
目
明けの談義なんですよ。
はいはいはい。
めくらと目明けってことは今もこれこんなこと言うと差別語だった
とやられそうなんです。はいはいはい。
しかしそれはその平家物語と太平記という2種類の物語の歴史的な意味をやっぱり解き明かす重要な問題なんですよね。
うんうんうん。
そしてまあ御前さんから始まっていろいろ盲目の芸っていうのがものすごい発展を遂げていくわけですよね。
そうですね、本当にあの芸とつまり、目を伏せるっていうか、あのむしろ耳の力っていうものを中心に世界がこう、まあ、まさにこう見えるようにこうあの聞いて感じていくっていう能力がね高められていく、この感じと今日の、まあ、主題になっている古事記あるいは骨事記というものとが、まあ、 本当にあのなんていうかいくつもの二つの縄が合わさったり離れたりするような感じでこうあの展開しているように僕の耳にも聞こえますけれども、
それでそのもう時間もないからあれですが、
あもう本当ですね、
物もらいの物っていうのがね、
はい、
これやっぱり日本語として非常に重たい豊かな意味を持っていたっていうね。先ほど元織宣長の話が出ましたけれども、元織宣長の源氏物語の中にですね、
はい、
物の哀れって出ますよ、
はいはい、
じゃあ物ってのを英語にするときどういう言葉を使ったらいいんだって困るわけですね、はい、なかなか英語になりませんよ、はい、この場合の物、
はいはい、
同時にあの源氏物語には物のけの世界がたくさん出てくるん
ですね、はいはいはい、
目に見えない疫病の世界ですよ、あれ物のけっていうの
は、はいはい、そうですね、
それとその日本人の根本的な美意識っていうものが同じもので、
はい、
まあ、表現されているっていうと面白いんですね。で物のけ、物の哀れ、そして物もらい、その物とは一体何か、
ね、
これやっぱりこれからのウィズコロナっていうのかな、はい、目に見えないものの世界との共存をどうするかとやっぱり関わってくるわけじゃないかなと
思いますね。
思いますね。
今度なんかあの物について、うん、そのちょっとゆっくりまたお話を聞きたいと思いますけれども、うん、あのあっという間にねこのね45分足らずが終わっちゃうんです、うん、もうあとなんか今隣からあと2分って言っております、あの2分しかないのでちょっとあの、今日は素晴らしいあの山折哲夫先生をお迎えしてやってるわけですが、あの皆さんもうあとわずかで消えちゃうんで、あの少し最後もう、語っていただきながらあのフェードアウトするっていう形になるかと思いますが、あのこの、まあ、まだなんかちょっと入り口しか話がねあのいっぱいあるので、
いやもうこれで私は全部なくなりました、
とんでもない、あのものすごいあのお聞きしたいこともいっぱい本当はあるんですが、あの説教のことやいろあの、うん、まあ、いわゆるあの、うん、ご専門の領域があの仏教だけではなくてあらゆる目に見えないあの、まあ、いわば宗教史の全体をあの巡っておられるので、それが本当に僕らあの面白いなと思うんですけれども、あのちょっとあのせっかく出ていた最後にちょっとあの引き続きお話をしていただきたいです。
あのね、
はい、
今日はまあ時間がなくなって触れることはできませんでしたけど、
はい、
やっぱりお彼岸の時ね、
はい、
大阪の四天王寺のお寺の、
はい、
にいろんな、まあ、あの身体障害者とか、
そうですね、
盲目の人とか、
そうですね、
集まってきてね、
はい、
西の方を見て念仏を唱えるっていう、
はい、
用のお話がありますよね、
秘伝院とかね、あのですよね、
でそれでその時 の, あの、まあ、ドラマを、うん、人間のドラマを能楽にした場合には、
うん、
あのよろぼしという名曲があって、
ね、
でこれはその人生になって落語にもなってるんですね。
はい、はい、
この辺のことはやっぱりね面白い世界なんだけどな、
はいはい、
またの機会があれば、
はい、
ね、
あのよろぼしをテーマにちょっと今度またお願いしたいなと思いますけど、あの本当にあもう終わっちゃったかな、大丈夫ですか、
番組のご協力は大垣書店です。
終わっちゃいましたね。